さてまず最初に基本的なところを伺っていきたいんですが、言語聴覚士というのはどのような資格のことなんでしょうか。
はい、私たち言語聴覚士は話す聞く食べる分野でお困りの方々をサポートするお仕事ですと、簡単に説明するとこんな感じです。
はい、それは私たちの暮らしの中でこうコミュニケーションというのは大切ですよね。
はい、
そういったところがスムーズにできるように。
はい、そうですね。私たちは生活の中で言葉を使ってお互いの気持ちや考えを伝え合ってまして、それには物事を認知したり経験や知識をお話しすることで共有するといったことがコミュニケーションだと言われてるんですが、まずそこを病気であるとか事故であるとかそういうことでちょっと問題が生じてしまって話す聞くのが損なわれてしまっている方々を支援する専門家が言語聴覚士と言われています。
そこに先生食べるというお話もありましたね。
そうです。最近では口の問題を扱うことが多いので、私たち言語聴覚士は先生方や歯科医師の先生方とともに生食嚥下食べる分野の障害にも専門的に対応していることが多くなってきてます。
実際言語聴覚士というのはどうしたらなれるというかいただける資格なんでしょうか。
最終的には国家試験に合格しなきゃいけないんですが、その前にですね国家試験を受験する資格を得なければならなくて、必要な知識と技能の習得が義務付けられてます。で、高校卒業された方の場合は3年から4年の今でいうと専門学校ですとか大学に入学されて課程を修了することで国家試験を受験する資格を得ることができまして、あと4年生大学卒業された方が言語聴覚士の資格を取る道もありまして、その場合2年課程を経て受験資格が得られるコースも設定されてます。
なるほど。言語聴覚士養成所というところもあるんですか。
はい、東北ですと青森、宮城、福島にありまして、私は仙台の2年課程の専門学校に行きまして、2年課程で入られる方は社会人を一度経験されて、より専門性の高い資格ですので資格を得たいということで入って言語聴覚士になられた方もいらっしゃいました。
中には看護師さんで、
そうですね、
資格もいただきたい、つまり学びを深めたいということで入っていらっしゃる方も、
は
い、
そうですね、看護師さんですとか、あとは学校の先生ですね、特殊教育をされてた先生で、聴覚系の先生だったと思うんですが、言語聴覚士の勉強をしたいということで入り直された先生方もいらっしゃいました。
はい、そうですか。さてその言語聴覚士のお仕事についてなんですが、具体的に教えていただきたいと思います。
言語聴覚士の主な仕事は言語障害、音声障害、嚥下障害、聴覚障害の検査やリハビリ援助などを行います。で、言語ですとか聴覚、発声、発音、認知などの各機能が障害されてコミュニケーション障害となることがありまして、その主な原因が脳卒中や交通事故、頭部外傷の後遺症、あるいは先天的な問題、あとは発達の問題などが挙げられます。で、子どもさんから大人の方、高齢者まで年代広く現れるのがコミュニケーション障害でして、そういった多岐にわたる分野に対して私たちが関わって問題の本質や発言のメカニズムを明らかにして対処方法を見出すために検査や評価を実施します。で、その評価や検査から分かったことに対して訓練、指導、助言、その他の援助を行うのが主な仕事になってます。
なるほど。はい、ということは例えば脳卒中、交通事故等の 外部外傷の後遺症というお話がありましたけれども、はい、まあ、こういった方々の場合は病院で、はい、まあ、そのまま術後ですとか、はい、病状を見ながらサポートを受けられるということだと思うんですけれども、はい、その他この言語聴覚士のサポートを受けたいと思っている方、はい、どこで受けられるんでしょうか。
今ですと保健福祉機関あるいは教育機関など広い領域で言語聴覚士活躍しておりまして、最近では地域で訪問をしながら、サポートしている言語聴覚士も多くなっていると聞いております。コミュニケーションの面からも患者様が豊かな生活を送れるように、言葉や聞こえの問題あるいはその食べることの問題を持つ方とご家族に対しても支援ができるようにいつも考えています。
言語聴覚士、まあ、専門家が果たす役割ですとか狙いというのはどういうところにあるんでしょうか。
はい、先ほどの病気ですとか事故で話したり食べたりすることが今まで通りいかなくなりまして、それぞれ患者様思い通りに表現したり、今までできたことができなかったことでもどかしい気持ちでいる場合がほとんどかと思います。でこうしたコミュニケーションの問題であるとか、食べることっていうのは生活に密着にしているものの問題ですので、そういった問題のある抱えていらっしゃる方々の社会復帰をお手伝いして、新しい自分らしい生活ができるように支援するのが私たち言語聴覚士の役割なんじゃないかなと思って日々させていただいてます。
なるほど。長く岩手医科大学医の力を務めさせていただいてますけど、岩手医科大学附属病院の中に言語聴覚士の皆さんがこういて活躍してらっしゃるということを初めてすいません本当に知りまして、岩手医大の様子を教えていただいてもいいですか。
はい、岩手医科大学附属病院の言語聴覚室の関わりは、先ほども申し上げましたけど、子どもさんから大人の方あるいは少しご高齢の方々の聴覚分野、言語分野、あとは食べる問題の生殖嚥下分野の先にわたっています。で現在在籍している言語聴覚士は6人おりまして、それぞれの分野ごとに担当をしております。まずですね、耳鼻咽喉科の一般外来で乳幼児から大人の方々までの専門的な聴力検査からめまいの検査などを行ったり、あるいは人工内耳といって耳の中にですね電極をこう埋め込んで聴覚離を促す人工内耳のリハビリテーションをしているもの、はい、あとは脳のその障害の後の言語障害や生殖嚥下の問題、あるいは口の中の手術をした方々の手術機の言葉の練習や、生殖障害の問題を評価したり機能訓練をしたりする3つの分野で活躍しております。はい、
6人もいらっしゃるということで、はい、それぞれの、まあ、ところで活躍なさってるわけですね、
はい、
この言語聴覚療法の効果やメリットについてもお聞かせてください。
はい、先ほども申し上げた通り、障害というか問題は患者様ご本人のことが主なので、うん、その方がどういうふうにそのご自分の問題を捉えるかで関わってはくるかなと思うんですが、病気や事故や先天的な問題でコミュニケーションがうまく取れないっていうことは日常生活を過ごす上でとても不自由なことであって、ご本人にとっても衝撃が大きいと考えます。機能訓練をすることが役割ではあるんですが、その前に患者様があとはあるいはご家族ですね、先天的な問題を抱えていらっしゃるお子様はご家族さんのサポートも必要なので、ご家族様の問題をサポートするためにも、一人では越えられない山でも私たちが一緒に関わって、少しでもそのちょっと山を崩して越えられるように言語聴覚士が介入するのがメリットかなと考えまして、障害を受容されたり問題を受容されて、よし頑張るぞとか取り組むぞってご家族様や 患者様がご自分で前に進めるようになると、どんどんどんどん機能が回復したり問題が克服されていくので、それが言語聴覚療法の効果かなと考えています。
ということはご自分で前に進もうというこの決意が生まれて、はい、取り組み始めるともうそれが追い風になってくれて、はい、
そうですね、
実際に訓練後に社会復帰ができたとか、
はい、
まあ、コミュニケーションが取れるようになったとか、そういう方もいらっしゃるんですか？
はい、言葉が出にくくなった方に対して練習を繰り返していくと、やはり応援してくれる人がいると患者様も嬉しいらしくて、張り切って書いたり、もともと文字が書くのが好きだとおっしゃったことを思い出されて一生懸命練習されたり、あとは壮年期の方ですね、ご家族のために頑張って社会復帰するぞということでいろいろ練習されると、やはり機能回復して問題なく過ごせるところまで行って退院される方もいらっしゃいます。
なるほど。
あとは食べる練習ですね。食べる練習は割とここで練習すると自宅に戻られてからも安心して食べられるようになるっていう方が多いと思います。